はい、皆さんこんばんは、ゆうすけです。
こんばんは、大場です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今回は MCU の映画最新作マーベルズです。
はい、
MCU33 作品目ということで、
うん、
今年2023年に公開された MCU 映画としては3本目ということで、ご存知の通りハリウッドの方では俳優のストライキがずっと続いてたんですけれども、この公開の前日でしたか、ようやく決着がついたということで、
はい、
ただそのおかげでその俳優たちによるプロモーションが一切行えずということでですね、
うん、
ぶっちゃけ興行収入に影響はもう出てるみたいなんですけれども、まあ日本の場合はねそこはあんまりないんですが、11月10日の金曜日から日本でも公開が始まりましたけれども、どうでしたか？
いやー、僕ねめちゃくちゃこの映画楽しみしてたんですよ。もう、
はい、
こういう作品がね公開されるってもう聞いた時からワクワクしてて、
うん、
めちゃくちゃ楽しかったです。なんか短いとかね、上映時間が短いとか、あとなんか知らないけど女性ヒーローものって謎に風当たり強いじゃないですか公開されると。確かに。だけど、いや、絶対楽しいはずと思って行ったら、めちゃくちゃ楽しかった。はい。
自分も同じですね。ここまで楽しいとは思わなかったですね、正直。この映画、まあ最初はね、まあ課題としてキャプテン・マーベル2というタイトルが出て、その後、まあマーベルズというね、複数形のタイトルに変わって、3人が主人公になりますということで、まあチームものと。
はい。
いう感じで、最初はね、果たしてどういう感じになるかというのが全く想像がつかなかったんですけれども。
うんうんうん。
で、蓋を開けてみると、いや、こんなに楽しく、面白く、笑えるシーンもたくさんあって、もちろんね、シリアスなシーンもありましたけれども。
はい。
で、最後は、まあ、マーベル映画お得意のね、サプライズもあって。
はいはいはいはい。
ぶっちゃけ、こんなに楽しかったマーベル映画は久しぶりのような気がしますね。
ね、なんかギュッと魅力が詰まってる感じですよね。
この前にね公開されたガーディアンズの映画ももちろん楽しかったですけれども、
うん、
あれやっぱりそのロケットの過去の話とか結構ね辛いシーンもあったりして、
うん、
うん、まああれはあれで良かったんですが、今回は本当に。まあ、上映時間が1時間45分という今までの MCU 作品の中では一番短かったわけなんですが、余分なこう枝葉を切り落としてもう本当にポイントだけをバーッと一気に語っていったみたいな感じではありましたね。
ねえ、なんか3人も主人公がいるのにね大丈夫かなって思ったけど全然大丈夫でしたね
そうですね。よく最近言われるのがドラマを見てないと今マーベルの映画楽しめないという意見もあって、
うんうん、
まあぶっちゃけ確かにドラマのワンダービジョンとミズ・マーベル見ておいた方がいいっちゃいいんですけれども、
うん、
基本的な部分はもう劇中でセリフで説明とかね回想シーンであったりしたので、
うんうんうん、
おそらくドラマ見てない人でももうこのキャラクターこういうキャラクターでこういった関係があるということはもうこの映画の本編だけでわかると思うんですよね。
そうですね。なんか結構もう冒頭ダイジェストぐらいな感じで丁寧にね各キャラクターのこれまでが書いてあったし、なんならねキャプテンマーベルのあらすじまであったから。
そうですね。まあさすがに一作目のキャプテンマーベルを見てなくて本作を見るっていう人まあいるかもしれませんけれども、
うん、まあね。
まあそれでも楽しめるだろうし、で実際じゃあ何を見たらいいですかというと、じゃあドラマを見て、いやこうなるとやっぱりインフィニティウォーとかエンドゲームまでとかいう話にどんどんなっちゃうんで、もうそこはね、まあ、作り手がもう結構割り切って今回やっちゃってるなみたいな感じで、
うん、
でもまあこの程度でいいんじゃないかなというふうには思いましたね。うん、
これ見て、あ、ドラマね、ミズ・マーベルどんな子なのかなとかね、マニカ・ランボーどんな人なのかなとかっていう感じで見に行くみたいになってもなんか嬉しいなっていうぐらい、結構それぞれちゃんと活躍しててね、 どんなキャラクターか気になるしっていうのはありましたよね。
特に今回はもうこの作品の、個人的に MVP を与えたいのはやっぱりカマラですよね。
うん、いやもう絶対僕はそう思いますね。
この映画もしそのキャプテン・マーベルとモニカの2人の作品だったら結構重たくなったと思うんですよ。2人の関係性が、まあ、悪くはないけれども、まあ、仲たがいしてるのこうね修復していくまでの過程が、
はい、
ただここにそのカマラというこの根っからのアベンジャーズオタクでありキャプテン・マーベルのファンであり、演じてる本人がこれまた、マーベルオタクでありというね、もうキャラクターを演じてるのか本人かもよくわからないような人物なんですけれども、彼女が本当に今回大活躍で、もうあの最初の登場シーンから、もうこれあのドラマのミズ・マーベル見ていただいたらわかるんですが、あれと同じようにもう妄想力全開のあの漫画のシーンから始まって、いやもうあそこから、あもうカマラはもう映画になってもカマラだなという感じで、
ねえ嬉しかったな。
全然あのキャラクターがブレてないというか、CM とかで流れてましたけど3人が力を使うとこう入れ替わってしまうというね、
ね、
あれもドタバタが面白いんですけれども、そのおかげであのカマラの家にキャプテン・マーベルが2回も来てるのに本人は会えないというそら仕方がないよね、入れ替わってるからみたいな感じで、
ね、
だからその分彼女に会えた時のまたカマラの反応というのが凄ましくて、あれは何でしょうね、本当にあのマーベルオタクの反応そのものだなという感じでね見てましたけれども、
いや確かにね、突然自分が宇宙に飛ばされて目の前にニック・フィーリー現れたら同じことするもんな
キャーギャー言ってね、まあ、実際あの、どうも撮影現場でもあんな感じらしかった、ね、
雨に浮かぶなら
しいみたいですけどね、まあ、いずれディズニープラスでねメイキングが配信されると思うんですけれども、
はい、
ぜひそういうところもねあの見せてもらえたら嬉しいなと思うんですけど ね、
ね、なんか一番やっぱり無邪気でやっぱり若いしね、10代だし、
はい、
なんかこう難しいいろんな事情もあるんやけど、大人の間にはそこら辺も何も知らなくてこう感情でぶつかっていくから、こういい感じにねこのチームができてるっていうのが本当にいい立ち位置にいますもんね、この子は。
あとあの良かったのが物語の中盤で3人のこう記憶をつなげて、
はいはいはいはい、
で過去のモニカの、母親のマリアか、うんうんがもうあの癌になったというところでキャプテン・マーベルとこう会話してるところのシーンとか、本人はね見たくないけどもう見せられてパニックみたいになった時にカマラがあのモニカをこうハグしてあげて、でその時にねキャプテン・マーベルをこっちこっちって呼ぶんですよね。
そうそうそうそう、
で3人でこう抱き合うみたいな、
あのシーンですね、本当にもう名シーンだと思う。
あれは本当にカマラだからこそあのシーンがねあのできたんであって、いやそういう意味でも本当にいいキャラだなというね。
あのキャロルはね、なんでかこのモニカに距離取られてるっていうのがなんか飲み込めないというか、でも
そうですね、
ね、事情聞いたら、あそうだよねって、なんか悪い気がするなって感じで、こうあの場面でもね、モニカとカマラが抱き合ってるところもこう入っていいのか入っちゃいけないのかみたいな感じ、ちょっと離れたところで見てたじゃないですか、
はいはいはい、
そこにおいでってこう無言でね呼ぶっていうの、しかも相手キャロルですからね、カマラから見たら本当に何やろ、偉大すぎる人のはずやのに、あの場面ではもうこっちに来ようみたいな視線を送れるっていうのが本当にいいなと思って
あそこで本当にあの3人が一つのチームになったのはあそこだよなと思いましたね、
うん、なんかあのわだかまりって描こうと思えば結構重くも描けるし、時間かけてね解決まで何回踏んでって書くこともできたと思うんやけど、本当にあのシーン一つでこういろいろこっちもこう刺して、あこの3人は大丈夫だなと思える場面ができたっていうのがすごかったですね。
これがもし2時間半とかの映画だったら、
うん、
そのね2人がこう和解するまでにまだいろいろあったりして、
うんうんうん、
今度は場合によってはそのモニカとカマラが喧嘩してね喧嘩したとか、 なんかそんなシーンまで入ってくるとか多分いろいろあったと思うんですけども、
うん、
そういったもうなんかドロドロとした人間関係の部分はもう本作品ではもうさっさっさとこう進んでいくみたいな、
やっぱどっかではこうお互い尊敬し合ってる3人やっていうのがいいですよね。
いいですね。
でこの後の修行のシーンむっちゃいいんですよね。
まあ修行というかね、なんて言うんでしょうね。
修行って言っちゃった。あのジャンプ的な感じ。
はたから見たら遊んでるんじゃないかと思われるような、
ね、
感じでありますけど、まあ、こんなシーンもね、今までのあの、マーベル作品の中ではなかったようなシーンで、
うんうんうん
うん、まあね、その訓練するとかいうのは当然今まで他の作品でもね、あったりしましたけど、こんなあの、笑いを含んだような、
ね、
まあある意味ね、むちゃくちゃな、あの入れ替わりながらね縄跳びするとか、
そうそうそうそう、タイミングをね測ってワンツースリーって言いながら、
あれ普通にやるだけでも大変なのに、しかもあれ、うんうん、カマラがなかなか中に入っていけなくて決してあのカマラって運動神経は良くないですからね、
一番やっぱり、まあ、普通の高校生というか、
そうですよね、特に何の訓練とかもしてなくて、
うんうん、
バングルを手につけてから急激にね力が目覚めてみたいな感じで、
うん、
まだまだ発展途上で、まあ、今後もっとね、力が出てくるんでしょうけれども。
いや、僕ね、このシーンあるじゃないですか、宇宙船の中で3人ソロシーン。やっぱり、はいはい、やっぱ好きでね、こう、キャプテンマーベル、モニカが、誰かがこの船にいるってすごくいいみたいなこと言うんですよね。
うんうん。
ずっと一人だったから、まあ、それが当たり前だったけどっていうのは言ってて、でも、まあ、女の子同士っていうところもあるやろうし、この3人やからっていうのもあるけど、
はい、
なんか今までやっぱりキャプテンマーベルって めちゃくちゃ強いし、なんかね彼女一人いたら解決でしょうみたいな感じで、もう強いよねみたいな感じだったじゃないですか。
はいはい。
だからエンドゲームでもなんか突然いなくなったり突然現れたりとか扱いにくいんやろうなっていうのがすごいわかる感じだったんですけど、もうなんだかんだでね、ちょっとクリーの状況を悪くしちゃってたりとか、一人は寂しかったりとか、こう仲間ができたらすごいウキウキしだしたりとか。キャロルめっちゃ可愛いなってなったんです今回。
キャプテンマーベルの一作目の映画の時に、
うん、
まあそこはあの記憶をねなくしたというか、まあ封印されてしまって、なかなか最初苦労してて、で途中から目覚めてきて、うんうん、スーパーパワーが発揮できてとかいう風にね、あの成長していく様子がこう描かれたけど、そこでもなんて言うんでしょうね、あのキャロル・ダンバースという女性の弱さ的なところは多分あんまり出てなくて、
うん、
でさっきユースケさんが言ったように、そのエンドゲームとか本当に登場シーンもねそんなんないけども、まあ、圧倒的なパワーを発揮してサノスと互角にやり合ってみたいな感じだし、ぶっちゃけ強すぎて使いづらいキャラクターではあったと思うんですよね。
うん、
あの彼女一人来れば大体物事解決してしまうみたいな、
うん、
なのでこの前配信されてたドラマのシークレットインベージョンには彼女を出てこずに、まあねセリフの中でちょっとありましたけど、
はい、
その意味でもこう使いづらい、強すぎて使いづらいキャラクターだなと思ってたんですけども、本作ではそれをこううまいこと逆手にとって、確かにパワーは超絶にすごいけれども、うん、まあそのメンタル的な部分とか弱いところもあるし、悩んでるところもあるし、まあさらに言えばこう人間関係を築くことがちょっと不器用でもあるしみたいな、
うん、
一人の人間としてのキャロル・ダンバースの描き方っていうのが今までの他の作品に比べるとはるかに深掘りされてるというか、だから共感がしやすかったですよ ね。
なんかニック・フューリーの前だけ本当に友人みたいな顔でニコッとするじゃないですか。
そうですね、
あの感じが他のね、こうメンバーにもできるようになったっていうのを見て、あ、なんかキャロルよかったね、みたいな感じになったんですよ、見てて。
物語の冒頭の時点では、あの宇宙船の中ってキャロルと、まあ、グースがいたけれども、
うんうんうん、
まあ、グースは会話はできないし、まあ、基本猫ではあるんで、やっぱり寂しい日々が続いたと思うんですよね。あちらこちらの星に行っていろいろね、関わっては来てると思うんですけれども、多分、力がありすぎて下手したら周りからね敬遠されるとかさ、
はいはいはいはい、
距離置かれてしまうっていうこと多分あったと思うんですよね。今回ねキャプテンマーベル、まあ、キャロル・ダンバースの意外なシーンがいろいろ出てきたわけなんですが、とんでもない意外なシーンというのがあの物語の後半で、はい訪れたあの水の惑星ですね。
パク・ソジュンいるとこですよね。
ですね。すごい、まあ、ミュージカルシーンが出てきて、まあ、あれ、結構編集でカットしたらしいんですけれども、本来もっと長かったようなんですが。
はい。あ、これだ。アラドナっていう星ですね。
アラドナですね。なんか、90何パーセントか水の惑星だということで。
そうそうそうそう。
まあ、そこの人たちは歌でコミュニケーションを取るというね。うん、で、もう、ここ本当に、まあ、この映画自体ディズニーでやってるから、まあいいんだけど、もうもろディズニーじゃんと。
ね。なんかもうあの間だけなんかディズニー映画でしたよね。
しかも、キャロルがドレス姿になって踊りながら歌って、これ何の映画でしょうみたいな。
それプリンセスですから、プリンセス。
ここ切り取ったら、なんかディズニー映画のそのアニメ作品の実写化みたいな。別の映画じゃんみたいな、ね、あれは強烈に面白かったです ね。
ドレス着てね、歌って踊るキャロルっていうか、もう本当にもうプリンセスもの見てる感じですもんね。
まあ
も
ともとね、まあ、ものすごい美人だし、
うんうんうん、
こういう姿を、まあ、まさかねマーベル作品の中で見るとは思わなかったですけれども、
そう、なんか地球離れてて帰ってこないみたいな話あったじゃないですか、ずっと、
はいはい、
で、なんか一部ではね、こう、見放したとかって言って批判する人がいたりとかいうの、うんうん、でも、カマラみたいな班はきっと、ね、何かあったんだよみたいな感じで言ってたけど、じゃあ、離れた間何してたかっていうのがちょっと分かったじゃないですか、今回。
そうですね。まあ、これも衝撃の話で、実は結婚してたというね。
そう。
まあ、結婚というか。
まあ、政略結婚。
ですよね。うん、まあ、愛情があるともあんまり思えないけれども。
うん、
なんか法的なとか言ってましたけれども、一応書類上は結婚してるみたいな。
いやー、なんか一人であっちこっちの星行ってね、結婚したりいろいろやってたんやなとかね。
本当に今回はいろんな意味でキャロルのこうね、知らなかった面がいろいろ見れたし、
うんうんうん、
ある意味ちょっとこう感情移入しづらいキャプテンマーベルというキャラクターにこうね近づけたなというね。
うんうん、そうでしたね。
多分カマラが彼女を見ている視点というのと、観客がやっぱり彼女を見ている視点というのが今回ね同じようなものだったんで、より一層、うん、今までのキャプテンマーベルと違ってこう感情移入がしやすかったのかなと。
そうですね、
いうふうには思いましたけど、いや、あのドレス姿にはびっくりしましたが、
いや美人だったな。
いや本当に美人でしたね。こんなに綺麗だったとは思わなかったですね、うん、失礼な言い方だけど。あと、モニカ・ランボーですね。
はい。
これセリフでね、魔女の結界通った時に力を得たっていうことをさらっと言ってましたけれども。
はいはいはい、
はい。はい。ワンダ・ビジョンの中で、ワンダが作った、結界を通り抜けて、まあ、パワーを得て、まあ、いわゆるスーパーヒーローになったと。
うん。
いうことで、まあ、そこのスーパーパワーを使うっていうのは、まあ、ワンダ・ビジョンの中では本当に最終回近くぐらいなんで、あんまりね、そういうシーンなかったんですけれども、
はい、
ワンダービジョンのもう本当に最終回のラストで、スクラル人の女性から、友達が宇宙で待ってると言われて、うんうんうん、そこでまあドラマ一回終わったんですけれども、まあ、その後ニック・フューリーのところで、まあ、仕事してたというね、セイバーという組織と宇宙ステーション、
うんうん、
で宇宙ステーションっていわゆる軌道エレベーターっていうんですかね、地表と、
そうですね、繋いでるシーンありましたね。
で見てたらゲート作って宇宙船がね結構飛び回ってたけど、あれ地球製なんですよね、きっと。どうなんだろう。
そうですよね。だってセイバーの職員とかいっぱい出てきたけど、まあ普通にまあ何でシールドとかね、ソードみたいなものだとしたら、地球からいっぱい軌道エレベーターで何赴任したというか、言い方で言うと。
見た目地球人のね、異星人も入ってましたもんね、メンバーに。なんか年齢300何歳だとかいう男性がいたけど。うんうんうん、
あ、いました、いました。
ね、見た目はまあ地球人やったけど、世界の中で知らぬ間に結構地球のそういった技術レベルっていうか文化レベルっていうのが上がっていってるという感じで、うん、あ、もうそういうふうに変わってきてるんだと。もう平気によその星に行けるぐらいにはだいぶなってきたんだなと。
なんかシークレットインベージョンでもね、
うん、
降りてきてまた最終回で、ね、上がっていってってしてたし、結構簡単に行き来してるというか。
今回の映画もはっきりとは描かれてないんですけども、おそらくまあドラマのシークレットインベージョンよりは
圧倒でしょうね、うん、
あとだろうけど、多分直後とかではなくて、それなりに時間は経ってるんじゃないかなと、いう感じでありますし、なにせあのニック・フューリーがね、あのシークレット・インベージョンとかなりキャラが違ってたんで、
そう、でも全然違いましたね。あの親しみやすいキャラにまたなってましたね。
我々が昔から知ってるいつものニック・フューリーになってたと、まあそういったそのニック・フューリーの下で働いてるモニカ・ランボなんですけれども、割と最初のシーンでね、あの宇宙服を着て外で作業してて、
はい、
作業の途中で、あ、そうそう、あの時宇宙服着ててもあの手からね、なんかあのビームじゃないけれども、出して、結構あのキャロルの宇宙船の中でもね、ピーッと出してこう修理してたとか、そのようになんか結構便利な能力使ってるなという感じで、
ね、なんか体を透明にしてこうスンってね、あのビジョンみたいにこうスンって抜けたりとかもできてたし、
そうですね。通り抜けることができるし、相手が通り抜けてしまうみたいな、
うん、
結構なんか使える力を持ってて、で最初あの宇宙服着てたけど、その後一回地球に帰ってきてカマラを救おうとして、うん、あのニック・フューリーに言われて強引にあの飛翔能力をこう発揮するというねあれもニック・フューリー無茶言いますけどそれ以降はなんか宇宙に行っても宇宙服なしで飛び回ってたりしてましたね。
うん、そうですね。なんかあの発展途上な感じで、作品の中でもどんどんこう成長していくというか、まあ最終場面はすごいことしてたし、本で。
そうですね。あのパワーの伸びしろがすごくあったというか、うんうん、途中の戦闘シーンであのキャロルとねモニカが飛び出していた時にカマラがポツンと一人残されてあの敵に対していや自分飛べませんからとか言い訳してたけどまあさすがにねカマラが今空を飛ぶのは無理でしょうから、まあ、いずれ飛ぶかもしれないけれどもね。
いやこのでもスーパーパワーのバランスのね凸凹感もすごいですよね、このマーベルズの3人って。
パワーだけで言ったらやっぱりね、あのキャロルが一番なんだろうけども、うんうん、そのパワーの質が違うというか、
うん、
だからそこの組み合わせがうまいし、能力を使って後半ね、あの意識的に能力を使って3人の立ち位置を入れ替えてこうアクションしていくとか、はいはいはい、あれ実際撮影大変だったと思うんですけどね。
ね、もうなんか見てる分には楽しいけど、実際じゃあどこで誰が入れ替わって何してるなんてもう把握できないぐらいすごい複雑な動きしてましたからね。
まあ、そのあたりもね、ぜひあのいずれ配信されるあのメイキング番組の方で見たいですけどね、うん、あれはまあスタントも使ってるだろうし、うん、デジタルでの合成もやってるだろうけども、かなりややこしいことやってるよなという。でもあの見てる時には逆に気持ちいい感じではありましたよ ね。
やっぱりチームワークがすごいですよね、この3人のね。
もう見事ですね。だからそれだけ実際ね、うん、あの練習とかも相当やってると思うんですね、撮影前の。
初めてアベンジャーズの映画を見るときに、こんなにエネルギーというかね、できることもサイズも規模感も違う人たちが同じチームでどんな戦いするんやろうみたいなワクワクあったと思うんですけど、
はいはいはい、
それに近いものをね、ザ・マーベルズは感じましたよね、この公開が決まったとき。
それはそうですね、確かにおっしゃる通りで、
うん、
全然もうね、言ってしまえば最初のアベンジャーズで、例えばホークアイなんか、まあ普通の人間で言うちゃうけど、まあね、弓矢を使ってるだけの。で、その一方で、ハルクとか、ソーとか、まあとんでもないね、スーパーパワーを持ってる連中もいるのに、あの6人が、それぞれね、特性を生かして活躍して、みんなもう互角に戦ってるというね、あの、うまさ、見せ方っていうのはすごかったんですけど、今回おっしゃる通り、そういった感じは多分にあったし、作品の雰囲気自体も今思うとやっぱりそのアベンジャーズ一作目ってまあ重たいところもあるけども、基本的には結構突き抜けて明るかったじゃないですか。
うんうん、もう痛快なね、うん、この何やろう、敵をなぎ倒していくシーンみたいなのが見れるみたいな、
そういったところも今回のマーベルズ近い部分はありますよね。
だからその良かったって思えたのはそういうのもあったんやなって終わってから思いましたね。
ちょっと前のマーベル作品が持ってたなんかこう明るさとか楽しさがこの作品戻ってきてると。最近のガーディアンズとか、まあ、アントマンもそうだけれども、やっぱりこうシリーズが積み重なっていくことによっての面白さもある反面、何かこういろいろね縛りがあったりとか、 他の作品へのリンクをこう考えて動かないといけないとか、まあ作り手側もねいろいろ苦労してたと思うんですけれども、今回ももちろん他の作品とのリンクもいっぱいあるんですけれども、それはそれとしてやっぱり明るかったし、もうキャラクターが突き抜けてたというところでは、うん、なんか最初の初期のフェーズ1の頃のなんかああいう雰囲気にちょっと近いなという気にはなりましたね。
ね、
やっぱり何より上映時間が短かったというのはこれ正解だと思うんですよ。
うん。
最近は別にこれマーベル以外でも上映時間長い映画多いじゃないですか。
はい。
今年公開されたアバターの2作目とかあれ3時間半ぐらいありましたけど、いや、結構ね、途中辛かったですよ、見てて。しかも3D のメガネかけて見たんでですね。いや、面白くないわけではないけれども、やっぱりこんなに長くなくてもいいだろうと。もっと短くしてもいいんじゃないかなという、まあ、ぶっちゃけそういう映画はね、世の中いっぱいあって、まあ、短ければいいという話でもない、まあ、適正な時間はあると思うんですけれども、どうしてもなんか、最近、ハリウッドのこういったエンタメ作品っていうのが、結構上映時間が長いのが多くて、なんか映画館に見に行くのにちょっと腰が引けてしまうところが正直いろいろあったんですよ。まあ
例えばね、よし見るぞみたいな気持ちでね、こう迎えるというか、
だからジョン・ウィックとかミッション・インポッシブルの最新作とかの結構時間が長くてうーんという感じになるところがあったんですけども、だからその意味では今回も1時間45分というのがもう気楽にね、見に行けたし、
ロケーションも多くてね、全然場面転換も多いから全然その飽きないですしね。
逆に言えばこう説明不足のところもあるっちゃあるわけなんですけれども、とんとことっとこうこうね話が進んでいくので、
はい、
もうあれあれあれとか、まあ冷静に思い出すと、まあ突っ込みどころもありますけどね、いろいろ、まあそのあたりをもね、SNS とかもポッドキャストで指摘している人もたくさんいましたけれども、まあ、例えばパクソジュンがやってたヤン王子ね、はい、面白いキャラだと思うんですけども、結局戦いの最中に3人ねジャンプして、まあ撤退してしまって、その後星どうなったかで一切説明がないですからね。
本当にちょっともったいないですね。
まあもしかしたらね、編集でカットされたのかもしれないけれども、一体どうなったのと、まあなんかちょっと説明してあげてもいいんじゃない、仮にも結婚相手でしょとは思ったんですけどね、
なんかたまにあるなんか道中と寄り道でしかないシーンになっちゃってるところありましたもんね。
まあそういうところはもう本当に最低限に絞ろうというところで多分短くしていったかなと思うんですが、でもまあこの短い時間の中でその一方で活躍してたのがカマラの家族ですね。
そう、もう大好き、もうこの人たち。
普通考えたら、まあ最初のね、カマラの家のシーンにちょこっと顔出し程度に出てきてぐらいで終わるかなと思ったら、その後延々と出続けて、ねえ、なぜか知らんけど、ニック・フューリーと一緒に、セイバーの宇宙ステーションまで上がっていってつうか、なぜニック・フューリー上げてやったのみたいな、多分強引にお母さんから押し切られ、ね、押し切られたんだろうなと思うんですけれども、
こんなにね、がっつりいると思ってなかったですもんね。
母ちゃんならニック・フューリーかなわないかなという気にはね、なりますけれども。
だって、なんだっけ、ビデオ通話で、まあ、ずっと家族がついてきてるからこそ、こう、カマラのね、この家族というか、ちゃんと大切にされてるみたいなところも描けるっていうのもあったと思うんやけど、ビデオ通話で、もし、カマラに何かあったら、彼女を殺すって、キャロル・ダンバーズに睨みつけてたのがすごい面白かった。
そうそうで、そこだけ英語じゃないので、キャロルは言葉が分かんないという。
そうそうそう。
で、カマラもあえて翻訳はしないという。
しないしない。なんで、口パクでね、ニック・フューリーがね、助けてって言うんですよね。
言ってましたね。弱い、ニック・フューリーもあるんだなという感じでね。
いや、強いわ。もうムニーバ大好きなんで、僕。
でその後もいろいろね、宇宙ステーションの中でドタバタがあった時も活躍して、そこで終わるかと思ったらさらに地球に戻ってくる時にもいろいろあって、さらに最後の最後までもう最後モニカたちが住んでたルイジアナだっけ、あそこの家に、はいはいはい、まあその最初のアクションでもともと住んでた家がね、もうボロボロになっちゃったんで引っ越してくるという、もうかっつり最後の最後まで家族は出てるというね。
ね、
素晴らしいです
よ。ジャージーシティのご当地ヒーローだったはずやのに。
まあ家ね、屋根に穴開けられたからもうさすがにねえという感じではありましたけど、いやあのね、両親とお兄ちゃんあそこまで全編にわたって出るとは思わなかったですね。
いやなんか別にマーベルズの3人だけでもこのシリアスあり、こう何、笑いありでバランス取れてるはずやのに、この家族が色かけで、あのコメディ面バッチリもう担当してる感じしましたもんね。
あの家族からすればやっぱり当たり前だけど娘ね、カマラが一番大事で、そのニック・フューリーだろうがキャプテン・マーベルだろうがね、誰だろうか関係ないわけで、まずはあの娘大事、娘の安全第一みたいな感じでね、娘一人宇宙にやらないから私たちも上がっていくみたいな感じで ね、そこが素晴らしいですよね。
お父ちゃんもお兄ちゃんもねついてきてちゃんと、
あそのあたりもね、もう本当に本作見てね、ドラマ見てない方はぜひね、ドラマのミズ・マーベルを遡って見ていただくと、あの家族の関係性っていうのがね、より深くわかるんで、ね、口うるさいように見えるあのお母さんだって実は本当に娘のことを一番大事にしてるというのがよくわかるんで、心配だからこそね、口やかましいというね。
なんかあのカマラが一回セイバーでね、あの合流して最終決戦に行く時もちゃんと送り出してくれましたもんね。
そうですね、ちゃんとね、娘のこと分かってるし、まあ、彼女がもう今ヒーローとして活動してるっていうの分かってるけど、でもその一方でやっぱり娘のことが心配で、まあそのあたりのね、描写がうまかったですね。
あの僕ね、気づいてしまったことがあるんですけど、
はい、
カマラってカマラカーンじゃないですか。
はい、
だからもうこの人たちカーン一家なわけですよ。
はい、
で、あのお母さんムニーバカーンじゃないですか。
はいはい、
お母さんめちゃくちゃ強いから、
はい、
あのカーンダイナスティってもしかしてみたいな
恐ろしいことですね、それは
カーンダイナスティのボスムニーバかもしれないですね。
カーンの変異体ですかね、もしかしたらいや、あのお母さんカーン評議会の中に入っていってもいいんじゃないかという
一括してね、一括で評議会まとめてね、
カーンの変異体たちがもうみんなね、はい、手玉に取られるというぐらいのことはあるかもしれないですね。
ね、いや僕はちょっと注目してますよ、このこの人に
いや、あり得るかもしれんですね。もうなんかストーリーよりもね、もうキャラクターの話ばっかりやってますけれども
キャラクターで言ったらもうね、あとはあのおばさんの大好きな、
はい、
あの子が残ってますよ。
グースですね。
ね、大活躍でした。今回も
大活躍だったし、あの公式の方がね、もうツイッターとか X かあれで出してましたけどね、はい、猫たちのあの映像というかあのポスターかな、
はいはいはいはい、ね、
はいはい、ニャーベルズというねロゴをつけて
ダジャレや。
いやでもこのまあグース、猫型異星人ですけれども、今回はかなりね出番が多かったし、相変わらずね、あの口から触手出してどんどんあれやこれや飲み込んでいくという、まあ敵も飲み込むわ、なんか食器も飲み込むわなんでこんなもん飲み込むんだいみたいなね感じで、予告にも出てきたあの子猫たちっていうのがどこで出てくるかなと思ったら、後半意外な形で、は
い、そうそうそうそうそう、エイリアンみたいな展開が突然挟まるっていうね。
セイバーの宇宙ステーションに異物があるって言ってね、うん、なんか最初脳みそみたいな感じの
やつが、なんかやばいんじゃないこれみたいなね、そうそう雰囲気出しといてですよ。
でそれがなんか二十何個も見つかったとか言って大騒ぎになってて、うん、あれなんかニック・フューリーが扉を開けたらそこにグースとその物体があって、
うんうん、
でそこでその卵から猫たちが生まれてくるというね。
ねえ、いや、やっぱりエイリアンだからね、あの猫じゃないからちゃんとね、あの変な塊から生まれるんですね。
あ、でもあのフィクションとはいえ卵から生まれる猫という映像を初めて見ましたよでね、一斉にあのまあ孵化というんですかね、これも生まれてきて可愛らしい子猫なんだけれども、うんうん、まあ当たり前だけどどれもあの口から触手出して
食べ盛りやから。
で爆笑したのがその宇宙ステーションがまあいろいろあって機能が止まって脱出ポットで逃げようとした時にポットが足りないと、
うん、
といった時にその猫たちに職員をね全部食わせてあれはもう本当にあのその描写ってあのホラー映画の描写でしたけども、食わせた上でね、その猫どもをシャトルに乗せて地球に送り出すという。
そう、あのセイバーの職員皆さんと 逃げないでください。食べられてくださいっていうアナウンスずっと流れて。
でもみんなもう怖いからキャーキャーキャーキャー言って逃げ回ってるのに、みんな猫たちに食われていくというね。
ごめんなさいごめんなさいって言いながらカマラとかも猫抱っこして食に追いかけるんですよ。
ね、あのモニカがこう端末をね冷静に操作カチャカチャカチャカチャ操作してるその後ろで職員がキャーキャー助けてとか言って食われていくという。
いやもう自分も嫌やな食われる側になるのは。
嫌ですね。その子猫たちもたくさんいるんで、あのキャロルもなんかこっちこっちみたいな形で猫を追い立ててるというね、うん、なんかわけのわからん状況になってしまって、あれはね笑えるっちゃ笑えるし、なんかホラー的といえばホラーだし、うん、もうなんかむちゃくちゃ
絶妙なバランスですよね。もうなんか怖さも確かにあるしね、絵的な。
もういい、むちゃくちゃやってるなという感じで、まあそのおかげでね、
脱出ポッドが発射した瞬間にあの無重力になって子猫たちがふわーって浮き上がるシーンが、ね、オチでめっちゃ笑った。あれ
はね。で途中その地球に落下してる中でまたね吐き出したりして、うん、大騒ぎになるね。
いやでもね功労賞ですね今回のね作品のね。
いやーすごいですね。まあカマラについて MVP 差し上げたいぐらいなね、
うん、
感じのグースたちですけれども、で
もう
最後あのニックフューリーたちが落下していったのがニューヨークで、
ね、
あの自由の女神の横をね通っていって、
はいはいはい、
あの色合いがあれですよね、あのノーウェイホームの時の銅の色みたいな、
うんうんうん、なんかね、あ色がちょっと違う感じね。
きちんと映ってなかったけど、さすがにあのキャプテンアメリカの盾はなかったみたいですね、もう、
うん、
ただあのアングル的に微妙にあの手の部分は映ってなかったんですけどね。あれわざとかな。
どうしてもね自由の女神見るとね MCU ファンはもうそれ思い出しますからね、う
ん、そこ微妙なところでこうトリミングして映ってなかったんですけどね、うん、まあ、
よくでもあそこに墜落して無事やったなと思ったけど、あの人たち。
そうそう、墜落してあの出てきた途端猫たちがねゲロゲロ吐きまくって元、うん、食ったやつらをねあの元に戻してるという、
なんちゅう光景やと。
でニックフィリーたちがあの会話してるシーンの後ろでねゲロゲロゲロゲロ吐いてるというね、うん、もう本当むちゃくちゃなことをやってるみたいなね。
いやでもね彼らのおかげでみんな助かりましたから。
いやこんなね助かり方をするとは夢にも思いませんでしたけれども、
うん、
さっきちょっと言いましたけど、まあ、カマラ一家がモニカの、まあ、実家というか住んでた家に引っ越して、でそこでねあのグースたちも引き取るみたいな描写があってね、
うんうんうん、
確かキャロルがあのグースの餌運んでいってたけど、
ああそうでしたね、
あれ全員というか全て あの猫たちを連れて行ったんですかね、多分。
いやだからまあまああのこの映画のねラストであの人の配置とか変わったけど、大勢な人がまたアメリカに来ましたね。
大変なことでね。
途中ちょっと飛ばしちゃったけど、スクラル人も。
そうですね。シークレットインベージョンのラストでちょっと話があった、まあ、はいはいはい、クリー人とスクラル人の和平協定の話というのがまあ少し出てきて。
うん。
で今回それもあったんですけれども、まあいろいろあって、まあ予想通り決裂というか、
うんうんうん、
大騒ぎになって、まあ、最終的にね全員を救うことができずに、まあ、あそこはちょっとシリアスなシーンで、まあ、カマラの目の前で救えなかったスクラウジンたちがたくさんいたんですけれども、最後残った人たちをバルキリーが、
はい、
まあ、ニューアスガードに引き取るという形でね、あのビブレストを飛ばしてきて、う
ん
う
んうん、あれはサプライズですね。
確か最終予告編で初めてバルキリーが出てくるっていうところがあったんですよね。うん。どういう出方になるか分かんなかったけど、まさかここでね、出てきて、まあニューアースガードに何人連れて行ったか、またそんなにね、多い人数じゃないんでしょうけれども。うん、
いや、でも、シークレットインベージョンのタロスが喋ってるところで、なんかウルージ皇帝がどうのこうのって、ウルージ出てきたなとかと思って見てたんやけど、
ですね、
なんか言ってたんですよね、ウルージ皇帝のなんかこの隠れ家みたいなところにあの移り住んだスクラル人以外は100万人ぐらい地球に連れてきてるって言ってたから、だからね、隠れ家の人たちはみんな死んじゃったと思うと、結局全部のスクラル人地球に来たことになるんですよね、これで。
おそらくね、まあ、もしかしたらまだ他にもどっかの星にいるのかもしれないけど、
うん
うん、まあそんなに多くないでしょうしね。
うん、
とはいえそのニューアスガルドって言ったってね、
まあちっちゃな港町ですからね、
ですからね、そんなに何万人もね来られてもとても無理だろうし、 で、シークレット・インベージョンの最後の方では、まあ、そのアメリカン大統領が、まあ、異星人は排除しろという ね、とんでもないことを言い出してて、まあ、ニューアスガルド自体は確かアメリカじゃなかったですね。あれ、北欧かどっかの。
確かね、北欧ですね。
だからそこには、まあ、アメリカ大統領の力はね、及ばないかもしれないけれども、
うん、
まあ、なんか悪い連中が来ても、まあ、バルキリーがおれば大丈夫ではあると思うんですけどね。なかなか、ニューアスガルドも大変なのかもしれないですけどね。
今後、だからまた地球のね、状態を描く作品が来た時に生きてくるんでしょうね。うん、こういう、キャラクターの移動っていうのが。
そうですね。あそこのね、シーンは、割とこの映画の中では、結構シリアスな部分で、本当に全ての人が救えないというね、
うん、
ことと、まあ、ここでもキャロルが結構非難されてね、
うんうんうん
うん、お前が関わったからなんとかかんとかだからね。
そうね、そこら辺もちょっとやりきれないとこありましたよね。キャロル目線でいくと別にね、その、うん、罠だったんだっていうふうに弁明はしてたけど、ついてきたらね、そうなっただけのことやから。
本当言えば彼女が来ていなければみんなあそこでね、死んでたかもしれないし、
うんうん、
あるいは完全にまた奴隷とね、させられたかもしれないし。
それで言うと、あーって思ったのが、その、ダーベンって今回、ヴィランいたじゃないですか。
はい。
が、まあ、彼女、キャロルを付け狙う理由っていうのが、彼女がね、キャプテン・マーベルの映画の後に、グリースに戻って、AI 破壊したりとか、
はいはい。
言ったら、その、中枢を攻撃したわけじゃないですか。
はい。
で、まあ、敵を倒したみたいな展開になったんやけど、そこに住んでる、なんか民間の人たちにとっては、もうそれは、侵略でしかないというか、
うん、
っていうので殺戮者って呼ばれて、なんかそのなんヒーロー側の目線でやったら敵倒したで、まあスッキリみたいな感じやけど、そこに暮らしてる人たちからの視点で見たら、あ、こういう風になるんやなっていう、なんかこの視点の切り替えみたいなのがクリーセの様子であったから、あー、なんかやりきれないなと思いましたね。
あれだけ強力なね、パワーを持ってるキャプテンマーベルでもね、
うん、
まあ、言い方悪いけれども、見方によってはもうサノスと同じような存在になってしまってたわけですよね。まあ、その自分なりの正義感で動いて被害がとんでもないみたいなね、まあ、そのあたりもね、切なくて、まあ、そういうことがあったから、キャロルは自責の念から地球にはずっと帰ってこなかったみたいなね。
そうそうそう、
3人のね、記憶をつなげたシーンで分かったのが、まあ、指パッチンでね、モニカたちが消えた5年間の間に、一旦はキャロルは地球に帰ってきて、マリアと会ってるという、うんうん、そこはあったというのはね、今回はっきりして。
そうですね。
以前ドラマのミズ・マーベルの中でも、カマラがこう自主的に研究したシーンで、そのキャプテン・マーベルの目撃例が、こことここと。
ありましたね。
なんか東京でもみたいなこと言ってたけど、もしかしたらそこを、での目撃例の中に、ね、うん、これが含まれてるんかなと思ったんですけどね。
ああ、細かいな、全然気づかなかったですわ。でもありましたね、それ。
後からね、思い出して、あ、そういえば、そういった研究してたシーンがあったよな、みたいな、
うん。うん。あれですよね、だから、フューリーが消えて、ポケベルで呼ばれて、ガーって帰ってきて、その後にってことですよね、きっとね。
その後ですね。うん、エンドゲームの最終決戦の時にもね、まあ、もう一回地球に来て、
うんうんうん、
お葬式のシーンとかもね、いましたけれども。だから実は本編で描かれてないところで、やっぱり彼女は地球には、まあ、こっそりだと思うんですけども、うんうん、帰ってきてマリアのとこに来てたと。
誰か死にはしてなかったってことですよ。だからやっぱり親友のことはね。
うん、まあその時期、モニカは指パッチに消えてたから、当然そこはね、知らない話で、うん、まあ今回彼女も初めてそれを知ったと。
すれ違いが起こってたんですね。
でもまあね、あちらこちらの星を救いに走り回ってるわけだから、そりゃ簡単には地球に帰ってこれんですよね、彼女も。
うん、今思えばね、あ、呼ばれたって言って行かないとって言ってすぐいなくなっちゃってたけど、まあ仕方ないよねと思いますよね、今回の映画見たら。
そうね、シャンチンのね、時みたいにも映像でね、うん、出てくるぐらいしか多分なかなかできないんでしょうけど。
でも数少ないね、今残ってるアベンジャーズのメンバーでちゃんと会議に出席したりとかして地球のことは気にかけてるメンバーですもんね、よく考えたら。
だってもう初期アベンジャーズのメンバーで現役でね、うん、動けるっていうのはもう今ハルクと、まあそうは今ちょっと地球にはいないけど、まあ一応よその星で頑張ってはいるし、あとはもうみんないなくなったりとか引退したりとか、 いろいろあってますからね。
最終的には、まあ地球にね、戻ってきてって、またビューンって飛んだりとか忙しくしてるんでしょうけど、まあ全然これからもね、キャロルの出番あるでしょうからね、楽しみですね。
今回のマーベルズの直接の続編みたいな形になるのか、またアベンジャーズ的な作品になるのか、まああれですけど、まあ当然ね、次のアベンジャーズに出てくるのはもう間違いなく出てくるでしょうけれども、で、その次のアベンジャーズといえばですよ。
はい。
またカマラが活躍というか、
そう。
ついに噂になった話がついに動き出したかというのが、物語のもうラストで。
ラストシーンね。
はい。舞台がニューヨークに移りまして、
そうピザ食べてるに出てきて、うわーってなりましたよ
出たと思ったらカマラが、ケイト・ビショップをスカウトに来たというね。
はい、あれ完全にアイアンマン一作目のポスクレと同じですよね。
そうですね、
暗闇から出てくる何リクルーターみたいな
そうニック・フューリー的にね、こう真似をしてカッコつけようとしてあんまりカッコよくなかったけれどももともとモニカが持ってたディスプレイというかね、タブレット。
はいはいはい。
まあ、中にいろんな情報が入ってるんでしょうけど、あれを見て、スカウトに来て、ね、アントマンの娘にも声をかけるというね、キャシーにも声をかけるという、
ね。これは熱い。
ついに噂のヤングアベンジャーズが本格的に動き出したというね。
ね、しかもそれを、ね、動かしてたのがカマラっていうのが本当に、僕はもうカマラ、一押しやったんで嬉しかった
と。予想外の展開だけれども、一番のそのアベンジャーズオタクである意味本当に詳しいキャラクターだからできることであって、多分ね他のキャラクターのことも詳しいでしょうから、
ま
あ今後ね、あとねアメリカチャベスとかリリとかあちらこちらに行ってね声かけまくって、若手メンバーでね新しいアベンジャーズをね作っていく、その中心にカマラがいるっていうのは本当にねいいねという感じで。
ねえ、まさかのね、こんな重要な役になると思ってなかったから、びっくりですよ。
カマラ・カーンというキャラクターが本当に作り手側から愛されてるなというのが分かりましたね、今回。この作品自体でカマラが大活躍して、今後も中心になって動いていくの、いうことがね、明確に出ましたんで。
いやー、イマン・ベラーニがね、本当に素敵。新人ですよ、この子だって。
ねえ。パンフレット見たら映画の撮影中に19歳の誕生日を迎えたっていうぐらいね、本当に若い子だから、まあ逆にだからこそこの先があるからね、本当にね楽しみですよ。
いやいい映画だった。なんかラストの話だから終わった感じにね、そうだったけど、
ところがこの後にもうワンシーンがありまして
ね、もう不意打ちすごいですよ今回の映画
今回ね本当に尺短いのに次から次にやってきて、で最後まあ、ダーベンが2つのバングルですね。そうそう、バングルの話忘れてましたけど、カマラがね、自分のおばあちゃんから郵便で送ってもらったバングルっていうのをずっとね、腕をつけてたんですけど、これドラマミズ・マーベルの中で分かってきたのが、どうやら次元を超える力を持ってると。まあ、それをね、狙う悪役たちも出てきたわけなんですが、シャンチーに出てきたテンリングスとも関わってると。テンリングスの紋章も出てましたし。
出てましたね。
で、今回の映画の中で、このバングル自体が完全に別の星で作られて、二つセットで作られてたのが、まあ一つがダーベンが、発掘して手に入れて、まあもう一つがどういう経緯かわからないけれども、多分何百年か前に地球にやってきたというね、
はい。なんか青い腕についてたりとかね、ちょっと匂わせがありますよね。
それをカマラが持って、まあ、引き継いだということで、でその2つの出羽の力を使ってダーベンがジャンプポイントを作るつもりがよその宇宙へのゲートを開いてしまったというね、
はい、
それがどんどん穴が大きくなっていくという、この辺りはノーウェイホームでのねドクターストレンジがやってたあたりの描写に近いんですけれども、これが暴走するとあれですよね、マルチバースオブマッドネスで言ってた、インカージョンですかね、あれが起こるみたいな。で、それを防ぐために、モニカが二人からパワーをもらって、穴を塞いだけれども、向こう側の世界に閉じ込められて終わるというね。あれがね、切ないラストだったんですけれども、
ね、
最後のシーンで、彼女、モニカが目を覚ましたどっかの病院の一室みたいなところで、目を覚ましたら目の前に母親のマリアがいると。
は
い、 あ、お母さんっていう感じでね、ママっていう感じで。で、そこに、なんかお医者さんみたいな人が出てきて、それがパッと映ると、うん、青い。
青いね。
なんか、獣みたいな人。あ、
どっかで見たぞ、みたいな。
なんか昔見たぞというね、感じで、ご存知、X-Men の。
ビースト。
が、ここで出てくるというね。演じてる俳優さんも同じ人ですけれども。
心の準備してないよ、みたいな。
ミズ・マーベルの中で、カマラは、
はいはいはい、
ミュータントの遺伝子が、ね、うん。という話があって、そこも伏線にはなってたし、X-Men いよいよ動き出すみたいなことをね、ケビン・ファイギーも言ってましたけども、ここで、まさかビーストが出てくるとは、というね。
直接映ったんはね、初めて、まあまあ、ドクター・ストレンジの時に、ね、チャールズ・エクゼビアを映ってたけど、X-Men の世界みたいなのが見たのは初めてですよね、今回。
そうですね。で、セリフの中で、これもね、マルチバースの別の世界なんですけれども、
うん、
チャールズに相談するみたいなこと言ってたんで、こちらにも別の、
いるんですね、
多分ね、プロフェッサー X がいる。まあ、誰が演じるかちょっとわかりませんけれども。
いやー、こっちのチャールズは、ね、新しい方のニュージェネレーションのチャールズじゃないかなとか、いろいろ想像できますよね。
おそらくはそうじゃないかなと思われますけどね。うん、そこで出てきた母親のマリア、そっくりな女性が、実はまあ、当然、違う世界の人間で、うん、こちらの世界のやっぱり X-Men の一員だったというね。
そうそうそうそう。
よくよく見ると、彼女を両腕にバングルをつけてたですよね。
そうなんですよ。もう何が何だか、うわーって言ってるうちに、ドーンって終わるっていう映画が。終わる
というね。もう、モニカ大混乱で終わるという。
なんか、初めね、違う世界に行って、お母さんが生きてる世界線に来れたんだ、みたいなミスリードが一瞬あったけど、うんうん、誰ですかみたいな感じで言われて、あって言って、こっちもはてなってなってなってるうちに、ビースト登場、みたいな。もう、すごい、短いね、映像が、すごい忙しかったですね。
あそこもシーンで、確かバックにちょこっと X-Men のなんか音楽流れてましたよね。
うん、なんか、エンドクレジット見てたら、X-Men 2のなんか、スコアのタイトル書いてあって、うんうん、あ、今回は2やねんな、みたいな。だから、多分ね、今までもちょろっと、プロフェッサー X 出てくるときに、X-Men の曲流れたりとか、カマラがミュータントだっていうときに一瞬流れたりとか、使ってたけど、ああいう感じで、こう、往年の曲をね、こっそりこう、仕込もうみたいなのをやっていくんでしょうね。うん、ファンのために。
だからまあ何度も言いますけど、この作品1時間45分という本当に短い尺の中で、もういろんな要素をてんこ盛りにして、で最後の最後まできっちりサプライズを入れてくれるというね。いや本当にもう、なんて言うんでしょう、これでもか、これでもかみたいな。
いやいやいや、もうね、こんなにいいというか、もちろん楽しみで終わったけど、
うん、
いいんですか、こんなに素敵なものでみたいなぐらいサービスが多くてよかったです。
いやー楽しめましたね。さらにですね、今回映画館に行った方はぜひね、これを買っていただきたいんですが、はい、マーベルズのパンフレットと合わせて今回、ミズ・マーベルとシークレット・インベージョンのパンフレットも発売になっておりますんで、はい、当然私も買いましたけれども、
買いましたよ。
映画見に行って3種類のパンフレットをまとめて買ったっていうのはさすがに今回初めての経験でしたね。
パンフレットくださいって言って、マーベルズと、ミズ・マーベルと、シークレット・イメージョンとっていうの、ちょっとドキドキしましたね。別に普通のことなんやけど。
ちょっとね、恥ずかしかったというか、うん、絶対店員さんから、あ、こいつはもう重度のマーベルオタクだなと思われるというのを、うん。
そんなんね、公開初日とかね、2日目とかに僕ら行ってるわけやから、
そうなんですよ。
こういう人がゾロゾロ来るんやろうな、この後って思われたんでしょうね、きっと。
まあでもね、どのパンフレットも中身充実してますんでね、うんうん、ぜひご購入していただきたいと。まあ通販でも買えると思うんですけれども、やっぱりね、はい、映画館でぜひね、お買い上げいただきたいというのと、一般の書籍で販売されたのがですね、これもつい先日ですね、以前紹介しました、角川から出てますマーベルドラマシリーズオフィシャルガイドの、第3弾ということで、ワンダビジョンが、つい先日販売されました。本体価格2500円で、ワンダビジョンのことが、はい、がっつり書いておりますし、各俳優陣のインタビューもね、結構充実しておりますよ。
わー、楽しみ。
あのユースケさんが好きな、ダーシーの、
ダーシーね、
ダーシー演じてるカット・デニングスのインタビューも載ってますし、あ、当然あのモニカ・ランボー演じた、テオナ・パレスのインタビューも収録されてますんで、ワンダ・ビジョンご覧になった方、あるいはご覧になる方とか、ぜひねこちらの方買っていただければと思いますし、あともう一つですね、
はい、
単行本になりますけれども、マーベルズとマーベル映画の15年というね、単行本が出ておりまして、これも11月今月ですね、販売されまして、マーベル作品全般も扱ってるんですが、どちらかというとフェーズ4以降の最近のマーベル作品の方に焦点が出て、いろいろ解説とか、あとマーベル詳しいライターのこう対談とかいろいろ入ってますね。これもなかなかね、あの読むと面白いですので、こちら定価が、1800円となりますんで、今月なかなかね出費が多いんですよ。
まあでもなんかいろいろなんかこう出揃ってきた感があっていいですね。あのフェーズ4始まったばっかりはこういろんなところに種まいてるなって感じがして、どんどん風呂敷広がってるみたいな感じだったけど、ちょっとずつこのまとまってきてる感を最近感じてるので、
いいですね。
ね、
マーベルズの話があちらこちらもなんかどちらかいながら喋ってたんですが、はいはいはい、まあ、とにかく面白いというね、楽しい明るいという感じで、
うん、
一応これも言っときますと、私はその初日11月10日に、まあ、近くのシネコンで、まあ、吹き替え版でまず見たんですね。時間的なあれもあって、はい、まあ、当然今までと同じ声優さんだったんで、楽しく見たんですが、翌11日に別のシネコンに行きまして、今度は、はい、IMAX3D 字幕版を見てまいりました。
あ、そうなんですね。もうすでに2回見てはるんですね。
2回見ました。IMAX での 3D 映画って実はあの初めての経験で、
はい、
というか今もう 3D 自体やってないからですね。まあ、今年あのアバターの2作目がありましたけど、どんなもんかいなと思って行ったらですね、
はい、
画面の奥行きがすごくて、あの手前に飛び出すというよりも奥行き感がものすごく強調されて、特に宇宙空間とか、あるいはそのキャプテンマーベルとかモニカたちが飛んでるシーンとか、うん、あのシャトルとか宇宙船が飛んでるシーンとかの浮遊感とか、宇宙空間での奥行きがものすごかったですね。 IMAX の 3D になりますといろいろプラスアルファの料金がついちゃって高くなるんですけれども、まあ、機会があればね、ご覧いただくと結構ね、おおというような描写がいろいろあったんで、面白かったですね。
やっぱ映画館でしかできない体験ですもんね、そこは。
そうですね。ただ正直やっぱ目は疲れますね。
うん、僕あのエンドゲームの時にそれやって首死んだっていうのが何回か話に出したことあると思うんですけど。
ありますよ。まあ、ちなみに自分も前の方で見たら首死ぬと思って、まあ劇場のちょうどど真ん中あたりで見たんですけれども、IMAX ね、あのやっぱりスクリーンがでかいんで、
でかい
っすもんね、あの席気をつけないと、あのとんでもない価格になっちゃうんで、
ずっとね見上げないといけないということになりますからね。
まああまりあの近づきすぎない方がいいのかなと、
はい、
結構シネコンによってその IMAX といってもスクリーンの大きさも違ったりとか音響も違ったりするんで、まあ一概には言えないんですけれども、うん、まあでもなかなかね、今時これを 3D でやったのがなんでだろうと思ったけど、見るとああかなり効果があったなという感じで、うんうんうん、ドラマのシーンとかは別にね普通なんですけども、やっぱりあのアクションシーンとか宇宙空間とか空中を飛ぶシーンとかはかなり効果的でしたね。
いやでもこの作品がそうやってあのいろいろな体験付きバージョン作られてるの嬉しいですね。
いいですね。というわけで、はい、マーベルズの話は大体こんな程度でよかったですかね。なんかまだなんかいっぱい喋ろうと思えば喋れるような気もするんですけれども。
いろいろね。僕もう一回行きたいと思ってるんですよ。僕で2回目やっぱ見たいから、これ。
まあ、数ヶ月後にね、もうディズニープラスで正直やっちゃうと思うんですけれども。
うん。
でもやっぱりあの映画館で見れる間は映画館でね、大きいスクリーンで見た方がね、絶対いいと思いますよ。ね、
僕字幕で見たんで次吹き替えで行きたいですね。
あの、やっぱり両方見るとね、あの、それぞれ良さがあるんでですね。
うん。うん、
あの、楽しんでいただければと思います。で次回の MCU ラジオではこのマーベルズが公開された11月10日に、最終回を迎えましたドラマシリーズロキシーズン2ですね、
はい、
こちらを取り上げたいと思います。
はい、
まあ、こちらもねいろいろ語るべきことは多いと思うんですけれども、でその次に取り上げるのが おそらくこれになります、来年2024年1月10日にディズニープラスから前後は一挙配信されますドラマエコーですね。
エコーね、
以前配信されましたドラマのホークアイに出てきました、マヤ・ロペス、彼女を主人公にしたドラマなんですけれども、うん、多分ディズニープラスで初ですかね、英語は一挙配信
ということで、そうですね、
ネットフリックスではねこれよくやってるんですよね、一挙配信というのは、あのオリジナルのドラマとかアニメとかで、
はいはいはい、
とはディズニープラスは今まで毎週1話ずつだったんですが、今回は、一挙配信するということで、
なんかしかも聞くところによると成人指定らしいですね。
そうですね、あの予告がもう出ましたけど、かなり血みどろの描写があったりとか、多分おそらく結構えぐい本編になるんじゃないかなと、うん、あと予告の中でチラッとデアデビル出てましたね。
はい。
かなりダークな、もう全くあのマーベルズとは真逆の雰囲気の世界観になってると思いますんで、うん、まあロキの次はこれを取り上げることになろうかなと。
はい。
いうことで、はい。今後の公開予定とかの話とか、まあいろいろありますけど、まあこれはまた次回のロキの時にでも、お伝えできればと思いますと、はい、いった感じで、今回はよろしいでしょうか。
はい、大丈夫です。
では、今回もここまでお聞きいただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。